年間第27主日、聖書と洗礼では福音朗読の後半になる子供を祝福するこの場面は、印刷を一段下げて印刷しています。ミサを捧げる詩式主体の中にはもうこの部分を省略する方もいらっしゃるでしょう。その場合はおそらく説教でも触れないのだと思います。中田神父は今回この少数派になるであろう箇所を取り上げたいと思います。剣道脇の三角コーンと柵を取り外しました。観光客はそれを待ちかねたようにやってきまして、正面玄関はにぎわっていました。集まって集まって、写真写真、見て見て、剣道100周年だって。中入れないんだ。まあその声を聞きながら説教を考えたり稽古の準備をしたりする日々がまた始まるなと思ったわけです。久しく観光客の声を聞かなかったので、大声では話していないはずですが、それでも声は気になります。今から40年前、後に列聖されたヨハネ・パウロ2世が長崎にやってきました。公式のスケジュールの合間を縫って聖マキシミリアのマリア・コルデ司祭ゆかりの聖母の騎士修道院を訪問したり、純真聖母会が運営している三山の原爆ホームを訪ねたりしました。聖母の騎士を訪問された時、一組の若い夫婦が教皇様の目に留まり、教皇様はその夫婦に駆け寄られます。お母さんの腕には幼子が抱かれていました。記憶に新しい教皇フランシスコの長崎訪問の折は、野外ミサで教皇様が会場内を専用車で回るとき、途中何度か車は止まりました。そこには幼子を抱いた家族がいて、教皇様が幼子に目を留め抱き上げてくださったのでした。教皇様が真っ先に目に留めるその先には、幼い子供がしばしばいました。教皇フランシスコも聖ヨハネ・パウロ2世教皇もイエス様の姿を模範に生きておられます。一国の元首でもありますから、警備は相当厳しいでしょう。それはまるでイエス様の周りを取り囲む弟子たちのようです。群衆が押し寄せて、何かが起こっては大変だという気持ちは理解できます。ところがイエスは無防備な子供をありのまま受け入れてくださいました。子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない、神の国はこのような者たちのものである。しかも子供たちを連れてきた人々を叱った弟子たちに、イエスはこれを見て憤り弟子たちに言われたとあるのです。憤ったとありますが、子供を祝福する場面はマタイ福音書とルカ福音書にもあります。ただマルコのようなイエスはこれを見て憤りという記述は見られません。イエスが憤られる場面は考えにくい、そう思って削除したのか、 ひょっとするとマタイなどは人々を叱った側にいたために罰が悪くて削除したかもしれません。イエスはこれ以前にご自分の死と復活について二度予告をしています。弟子たちには理解できませんでした。その直後には弟子の中で誰が一番偉いだろうかと議論していました。自分たちが死と仰ぐイエスがどんな人なのか、どのようについていけばよいのか、理解が足りませんでした。この弟子たちの理解不足が子供たちへの接し方で頂点に達したのです。何にも分かってない。残念な気持ちが爆発してイエスが憤られたという表現になったのでしょう。理解不足が伝わる態度を見せられて、ストレスが積もり積もって雷が落ちる。私も痛く共感します。神の国はこのような者たちのものである。イエスは単に目の前の子供だけを指して言ったわけではないはずです。このような者たち、つまりイエスのそばに置いてもらうことを素直に喜ぶ人、イエスの言葉一つ、仕草一つでも喜んで受け入れる人、このような者たちの居場所を妨げる行動は、イエスの思いを妨げる行動でもあります。十分気をつけなければなりません。子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない。私たち一人一人にもイエスのこの言葉は向けられていると思います。イエスのもとにどんな人でも置いてもらえる環境を私たちは真剣に求めなければなりません。あなたは足手まといだ、イエスから遠く離れたところにいてほしいと言葉や態度で誰かに接していないか、すべての命を守るこの目標にも関わってくる問題だと思います。振り返りの一週間といたしましょう。